詩編の今日は30編からですね、見ていきます。詩編の30編です。はい、題名をご覧ください。ダビデの賛歌、家を、捧げる歌とあります。家を捧げる歌ということで、おそらくここは自分の家というよりも神の家のことだと思います。で、歴代史第一の22章1節に、これこそ神である主の宮だ、これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だってこう言ってるんですね。で、この言葉を言ったきっかけは、彼が晩年に罪を犯したことなんですよ。何かと言いますと、イスラエルの人口を数えさせたんです。で、これだけ聞くとね、なんでの婚姻の罪だったら、ほら朝ね聞いたけど分かるんだけど、なんでこれが罪なのかなと、まあ、世の愛、世を愛する愛って何かっていうので、第一ヨハネで、この目の欲、肉の欲、まあ、これよくわかりますよね。あとね、暮らし向きの自慢ってあるんですよね。プライドですね。王が、数を数える、人口を数えるというのは、当時は臣民っていうんですか、この自分のに属している、自分のものになっている民を表すんですね。だから私たちは今民主主義に生きてますので、そういう意識って難しいかと思うんですけども、まあ、独裁制であったりですね、全体主義の中に生きてたらですね、もう自分が所有物だということがもう本当に身に染みてわかる。ローマ帝国はそうでした。だからイエス様がお生まれになった時に人口調査をさせると、ひどいもんですよ。あれは文句なしに動かなきゃいけないですから、皆さんがお仕事も全部やめて、出産間近の人も動かなきゃいけないと。あれがマリアだったんですよね、うん、でそういう罪だったんですよ。でしかもそれは世の中ではやってるかもしれないんですけども、イスラエルは神の国を証ししてるんです。ダビデはそれにふさわしい人でした。いつも自分が王であるというよりも神が王として礼拝を捧げていた、これを情熱としていた彼でした。でところが他の国と同じように自分のものとするということを彼は行った。だからヨアブがですね、あなたの民をもっと増やしてくださいますよ、アブラハムの契約を、約束をですね、彼は持ち出したんですよね。ヨアブはね、もっと増やしてください、なんで今こんなことするんですか。でそれで神か、この預言者を通して災いを、まあ、下すということを言われたんです。でそれが3年間の飢饉か、あるいは敵の剣が追い迫る、これが3ヶ月間続くか、あるいは主ご自身の剣、つまり疫病がこの地に及ぶことかと。でこの3つを選択肢を与えました。ダビデはね、本当に神のことを知っている人ですね。主ご自身の手に落ちる方がいいですと。基金にしてもね、他の国に頼らなきゃいけない。例えば昔だったらほらエジプトに行ったじゃないですか。そして敵だったら当然敵の手にかかるけれども、神ご自身だったら憐れみがあるはずだっていうのは、まあ、彼はもうあるんですよね。でそれで主ご自身の手の中に陥ることがいいと。で疫病が起こったんです。でも7万人死んだんですよ。でそこに主の使いがあっていて、エルサレムの者たちを殺そうとして剣を持っていたところ、ダビデは私を殺してください、私の家族を殺してくださいと、もう見るに耐えないとこう言った時に、その祭壇を作ることを神様が導かれた、命じられた。そしてそこで生贄を捧げるんですけれども、そこはエブス人の内場だったんですね。この脱穀をするところだったんです。でそれでそこで購入して、そしてそこにある牛とかですね、それも羊とかも購入してですね、でそこを自分のものにしたわけです。そして生贄を捧げました。それが今の神殿の丘です。今岩のドームが立ってますけれども、 あそこがこの購入したところなんです、まあ、今ムスリムの人になってますけど、もともとユダヤ人のものですよね。ダビデが公式の文書でこうやって残してますから、まあ、それはちょっと置いといて、そのようにしたのが、その背景がですね、この30編なんですよ。彼自身が病にかかっているところから引き上げられたという、その癒されたということが、この予言の、予言じゃなくて詩編のこの30編の背景になっています。で、その実際に彼が病、自分自身も疫病にかかっていたのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、もうたとえ彼自身が疫病にかかっていなかったとしてもですね、そのイスラエルの民が殺され、死んでっている姿を見て、やはり自分がそれを代表して、こう自分のものとして、この言っていたのかもしれませんね。で、ここを通して、とても大事なことをこれから見ていきます。まあ、一言で言うと元気な時の高慢って言ったらいいかな、これを見ていきます。いいですか。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私を、私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように生かしておかれましたですね。黄泉、そして死に至る、黄泉じゃなくて、闇、病ですね、死に至る病であって、そこから癒しを行って救い出してくださったんです。生徒たちを主を褒めたたえ、その聖なる皆に感謝せよ。まことに身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。まあ、恩寵というのはよく見てくださってるって意味ですね。夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの、朝焼けには喜び、朝明けには喜びの叫びがある。今自分が救い出されたので、生徒たちよと言って、聖なる生徒たちよと呼びかけて、聖なる皆に感謝せよと、聖別された者たちがこの聖なる神をあがめようと。で、大事なのはここで、身怒りはつかの間ってあるんですよ。神が怒られる、ご自分のために怒られるときは一時的なんだ。で、しかもそれは無意味なものではなくて、しっかりと意味を持って怒っておられる。これを聖書では懲らしめと言います。懲らしめ、子供を父がしつけるときのあの懲らしめであります。ヘブルの12章の11節に、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから今ここで、夕暮れには涙があったと、けれども朝焼けに喜びに変えられるんですよね。で、このような神様の働きがあるんです。一時的に悲しみが伴っても、それは誠の喜び、自分を捨てるところにある解放があるんです。とても大事ですね。イエス様は、笑っているものは災いですと言われました。その、本当の意味での笑い、本当の意味での喜びや楽しみというのは、罪がある時にはないんです。しかし悲しんで本当にその罪を捨てた時に与えられる喜びというのは、もうかけがえのないものであります。第二コリントの7章の10節に、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせるとあるんですね。で、次、私が栄えた時、私はこう言った。私は決して揺るがされない。主よ、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され、私はおじまどっていましたが、ここで、私の山ということを、この ダビデが話してますね。あの山っていう言葉は聖書の中では力や権威を表している王様王国を表すときに山っていう言葉も使われますし、また具体的にこれシオンの山、実際にダビデの町の山かもしれません。まあ、いずれにしてもですね、ダビデはこの神の恵みによって、このご恩寵によって自分が強くされて、そして栄えたということを知っているにもかかわらず、6節で私は決して揺るがされないと内心思っていました。つまり恵みによって今立っているのに、私はこれから大丈夫だという、まあ、高揚感というかですね、無敵感というか、こういうものに陥ったわけなんですね。神は私たちを祝福したいと願っておられます。そしてその神が祝福される時というのは、覚えていてください、私たちの行いに関わらず祝福するんです。神は祝福をしたいから祝福をするんです。これが恵みなんですね。ですからその恵みが、まあ、私たちは受けてその継続して受けていけば良いものが、なかなかそのようにならない、妨げるものがあるんです。でそれが今読んだ高慢であります。ですね、健康でいるときに、問題がないときに、私の生活はこのようにいつまでも続くんだという勝手なその将来を描いているわけなんですよ。でこの時にその神様は時に御顔を隠されることがあるんですね。でここで7節の後半で、御顔を隠され私はおじまどっていましたがと言っています。だからダビデはですね、私は揺るがされることはないというふうに力強く話したんですけれども、その下の根も乾かぬうちにですね、私はおじまどっているってこう言ってるんですよ。で神様はこれお許しになった。でなぜかって言ったら、そのことによっていかに自分が儚く弱いものかをダビデは知ることができるからなんですね。現実ですよね。祝福されている時は、まあ、威勢の良いことを言えるわけです。健康な時はこの健康がいつまでも続くと思うわけなんです。良い会社に勤められている時は、私の将来は安泰していると思うわけなんです。しかし神はこう上がったら低くもしてくださいます。それでダビデがこの経験をして、主よ、私はあなたを呼び求めます。私の死に憐れみをこいます。私が墓に下っても、私の地に何の益があるでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。聞いてください、主よ、私を憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。今病の中にいるわけです。死が自分に近づいている。でも御心であれば私は長く生きたい、御言葉を伝えていきたい、神を賛美していきたい。もちろん天に入ったら神は賛美できるけれども、この地上でもあなたのことを伝えていきたい、まあ、これは新約時代に住んでいる私たちも同じ思いだと思いますですね。でこのことを話しました。で次に、あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。まあ、さっきと同じですね。この夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの叫びがあると。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることのないために、私の神主よ、私は常しえまでもあなたに感謝します。このように嘆きを踊り、荒布を喜びと、まさにこれが福音であります。罪が増し加わるところに恵みが満ちあふれるわけなんです。で12節が大事ですね。いつまでも主を褒めたたえる、ここがポイントです。いつまでもができないのが 私たちなんです。一時は主の救いの喜びに満たされていたけれども、マンネリ化するんですよ。で、実はお恥ずかしいことに、私は一つの漢字を今回初めて覚えました。恵みに慣れっこになるの、慣れるというのは習慣の慣ではなく、なんかなんだ、犬のあれにこうを書くんですか、慣れっこになれるっていうのは、その習慣化するという意味ではなくて、無感覚になっていくっていう方の慣れるですね。悪い意味での慣れるですね。で、漢字が違います。どういうふうに書くかな、これ題名で書いたんだよね。そうですね、やっぱりこの犬のあれにこうですね、このようになってしまう。で、自分は特に問題が起こっていないけれども、なんで私はその喜びがなくなっているのか。で、そこに今そのダビデも陥ってってしまったわけなんですよ。でも神様の憐れみでその苦しみというのを彼に与えられて、そしていつまでもその賛美をすることができるように神様が導いてくださるわけなんですね。感動がなくなるときにその賛美も途切れると、それが恵みに慣れっこになってしまう。で、このように試練が与えられることによって成熟へ向かうことができます。で、自分がいかに儚いか、自分がいかに弱いか、自分が何もできないものであるか、たとえ次に祝福が来たとしても、今度はこれは恵みだと受け取ることがもっとできるようになるわけなんです。ですね。私が何かっていう話じゃなくて、もう本当に自分というのはどうしようもない人間であると。でも神が祝福しておられると。で、この立ち位置にどんなに祝福を受けても、そこぶれなくなっていくんですね。これが成長です。霊的な成長です。で、安定していくんですよ。で、いつまでも賛美をすることができる。賛美できなくなった時と賛美できる時に、こういつもなんかこうなってるんじゃなくて、いつまでも賛美ができるようになっていくわけなんですね。ということで30編でした。次が31編。同じように苦しみの中で嘆きを言い表している祈りなんですけれども、おそらくアブシャロムがエルサレムに来てダビデを攻めていく防御、この何ですか、そのダビデを殺そうとする会議を、議論をしているあの時のことの詩編だと思います。で、彼は嘆いているんですけれども、ここの詩編の特徴は、その嘆きの中で急に主に信頼しますと、自信を持って確信を持って神様に信頼する発言をするわけなんです。で、これが前回の学び、朝の礼拝の学びで、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、主の家に住むことをっていうことを話しましたよね。これをね、この31編ではダビデは実践してるんですよ。その激しい試練の中において、どんなことがあっても私は主の家のところに行くとですね。神様のところに行って神の約束を見ていくと。ところがまた落ち込んでっちゃうんです。このもう恐怖の中に入っていっちゃうんですね。だからこう、わかります、ちょっと見てください、こう下がってって、こう急に上がってって、また下がってって、急に上がってって、これをね、だからこうなってね、こう上がってってね、最後ね落ち着くんですよ、こういう流れになってます。嘆きなんだけども確信を持って神に近づくということです。で、ご覧ください。指揮者のためにダビデの賛歌、主よ、私はあなたに身を避けています。私が恥を見ないようにして、決して恥を見ないようにしてください。 あなたの義によって私を助け出してください。私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたの皆のゆえに私を導き、私を伴ってください。私を狙って密かに張られた網から私を引き出してください。あなたは私の力ですから。あなたが拠り所です、力です。でこのようにして、まあ、嘆いているというか叫んで訴えている祈りから始まっています。でここに出てくる言葉というのは実はイエス様なんですよね。あなたの義によってってありますよね。イエス様が義なるイエス・キリストと第一ヨハネの2章の1節に書いてあって、岩をってありますけれども、これ大きな石ですよね。イエス様、ペテロがイエス様のことを告白しました。あなたは生ける神の御子キリストですと。そしたらイエス様が、あなたはこのペトラの上に私の教会を建てると。ペトラとあえて言いましたが、これ岩と訳されてますけど、岩をって言ってもいいぐらいのもの、大きな石のことですね。大石のことです。大岩のことです。でそこにこそ私たちは世に打ち勝つ力があるんですね。イエスが神の御子であってキリストであるというこの告白、これによって世に打ち勝つことができるわけです。ですね。で、ご説明をください。私の魂を御手に委ねます。真実の神主よ、あなたは私を贖い出してくださいました。私は虚しい偶像につくものを憎み、主に信頼しています。あなたの恵みを私は楽しみ喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。あなたは私を敵の手に渡さず、私の足を広いところに立たせてくださいました。今自信を持って話してるんですよ。最後は広いところに立たせてくださったと言って、落ち着いているダビデの様子を見ることができるんですね。で、それはなぜかというと、5節の言葉が大事ですね。私の魂を御手に委ねます。これなんか聞き覚えありませんか、この言葉。イエス様が十字架の上で最後に息を引き取る直前にお語りになった言葉であります。完全な勝利の、言葉ですね。委ねる。でこれのもともとの意味は、調べたらですね、なんだっけな、日本語で忘れた、あの鯉があのまな板の上に乗っかってる鯉ってなんていうんだっけ、なんかありますよね。こう抵抗しなくてピタピタ動かないでね、なんていうんだっけあれ、いいのか、うん、そう その抵抗しないと、もう完全に委ね切って抵抗しないっていうですね、そういう状態です。主に自分の魂をお任せするとですね、怖いものなしになります。楽になります。休めます。今までこれだけは避けたいと思って逃げていてもがいていたものに対して、私は主の御手に委ねます。これができたら状況は変わっていなくても平安なんです。安らぎを得ることができます。ですね。そしてこの虚しい偶像につくものをとあるのは、これはその単に偶像じゃないんですね。その偶像礼拝に特徴的な生き方、神はいないとする生き方ですね。虚しいものに心を寄せていく、知性が暗くなっていく、不道徳になっていく、そういうものを全部含んでですね、で主に信頼していると、これ強くですね、この確信に満ちた言葉を言って、それだからこそ恵みも今回の学びでたくさん出てきますよ。恵みを楽しんで喜ぶと。どうですか、皆さん楽しんでますか。恵みを楽しんで喜ぶ。そして今広いところに立たせてくださっている。私は今神によって大丈夫だよと。でここまでね、8節までだと一つのなんか支援になりそうな感じしますよね。 ところが続くんですよ。でさっきの1節から4節よりももっとひどい状況を彼は話すんです。私を憐れんでください。主よ、私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂もまた私の体もまと誠に私の命は悲しみで尽き果てました。私の年もまた嘆きで、私の力は私の咎によって弱まり、私の骨骨も衰え果ててしまいました。もう衰弱しきっている、あまりにものストレスでもう老衰しているかのような、そういう状況に彼が陥っています。私は敵対するすべてのものから非難されました。分けても私の友人、隣人から私の親友には恐れられ、外で私に会う者は私を避けて逃げ去ります。私は死人のように人の心から忘れられ、壊れた器のようになりました。私は多くの者のそしりを聞きました。四方八方皆恐怖だと。彼らは私に逆らって愛ともに集まった時、私の命を取ろうと計りました。でこれが、彼らがエルサレムに集まって、そしてこれからダビデを、殺しに行こうというこ、やっつけようというですね、アヒトフェルというダビデの友人親友であって、かつ議官、天才的な顧問でした。彼は、彼が言うことは神の言葉のようにみんな見なされてたんですね。非常にその先を読むことのできる、人でしたね。でダビデが本当に慕ってた友達だったんです。ところがその彼がですね、アブシャロムに組みしたんです。だからここで、親友には恐れられ、隣人からって言って、どんどんクーデターですから、そのダビデの部下たちがあっち側に回って動いていっている、究極の孤独を味わい、そして自分はもう壊れた器のようになったと。いかがですか、元気な時って人って集まりますよね、自分の周りに。なんか利用できるからね。でも利用できない人になって、例えば入院してね、もう何人の人がそのいつもいた人が来てくれるかどうかですよね。でもしょっちゅう、それも人間の差がっていうかな、その人が離れていくんです。壊れて器のようになって、そして次に四方八方みんな恐怖だという状態になるんですね。恐怖に取り囲まれています彼が今。で興味深いことに、これ読み進めていくとですね、取り囲むという言葉がこう多く出てきます。恐怖に取り囲まれるか、救いの喜びに取り囲まれるか、恵みに取り囲まれるか、出てきますからね。今は恐怖に取り囲まれています。でしかし主よ、大事ですね、しかし主よ、私はあなたに信頼しています。なんていうのかな、これイメージがね、なかなかね、こう皆さんにお伝えしたいイメージがあるんですけれども、もう逆流の大水に飲み込まれてね、うわーっとなってて、もうダメだーっていう時にですね、このしかししようってバーンって向けるとですね、こう向くだけで今度はその逆流を押し止めるようなですね、ぐわーっと力が働くっていう、そういうイメージですね。なんかもっといい例えがあったらいいんですけれども、しかししようという時に、あなたに信頼しますという時に、さっきの私は主の家に住まうという行為を行った時に、急にこう上に上がることができるんですよ。力が与えられるんですね。私は告白します、あなたこそ私の神です。他のものを恐れるということは他のものを神々にしているのと似ています。そうではなくて、あなただけが恐れるべき方、あなただけが神です、とこういうふうに言ったんです。そして私の時は私の御手の中にあり、御手の中にあります。私の時は私を救いの手、敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してくださいと。ここが非常に面白い表現で、キーワードになるかなと。私の時は御手の中にあります。自分が通っていく出来事には全部主の定められた時が あるんですね。その時が来なければ自分がいくらもがこうが何も生まれてこない。しかし主がちょうどいいと思われる時、ちょうどいい時に主が引き上げてくださるから、私の時これ委ねますと、あなたの時にと、このように言っているわけなんです。ですから、これ第一ペテロの5章の6節です。あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなたを高くしてくださるからですと。そして次に、御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください。あなたの恵みによって私をお救いくださいと。御顔、どうですか、顔を向けてくれたら嬉しいですよね。今こう見てるでしょ。例えばこれでこう振り返った時にふんってこうやったら、あってこうなるじゃないですか。その簡単に考えてください。御顔を神様からこの顔を向けられたら、自分が輝くんで、カーって輝くんですよね。神様に向けられ顔を向けて、で御顔を背けられたら、さっきほらあったじゃない、御顔を隠せておじまどっていますってこうなっちゃうわけですよね。で照り輝してくださったから、恵みによって救ってくださいますようにと、こういうふうに言うことができるんですね。あのアロンの祝祷がそうじゃないですか。あの主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますようにと、民数記の6章の25節に書いてます。で17節、主よ、私が恥を見ないようにしてください。私はあなたを呼び求めていますから、悪者を恥ずかしめてください。彼らを黄泉で静まらせてください。偽りの唇を封じてください。それは正しいものに向かって横柄に語っています。高ぶりと蔑みを持ってと。ダビデは絶えずこの悪者が滅びるようにという、悪者が封じ込められるようにという祈りを、その恵みが与えられて後にですね、こう元気を出して祈ることができているわけなんですね。でこの祈りを捧げられると、彼は完成へと向かっていく。その完成っていうのは、その喜びへと向かっていくわけなんですよ。19節、あなたの慈しみはなんと大きいことでしょう。それはあなたは、それをあなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために人の子の前でそれを蓄え、それを備えられました。あなたは彼らを人のそしりから、あなたのおられる密かなところにかくまい、下の争いから隠れ場に隠されます。褒むべきかな主、主は包囲された町の中で私に屈しい恵みを施されました。まだ状況変わってないんですよ。包囲されてるんですよ。にもかかわらず、彼は慈しみはなんと大きいのかということができた。そして包囲されている中で屈しい恵みを施してくださったと、このようにして、理由がこの20節で、隠れ場に隠してくださる。これ学びましたよね、あの詩編の32編で、32編じゃない、間違った、27編で、その主の家に住まうことの次に隠れ場というのがありました。主のところに来て主を隠れ場とするときに、私たちの中に恵みが満ち溢れるわけなんです。状況変わってないんです。で、すごくいい、やっぱり何ですか、投稿がね、ツイッターとかフェイスブックであったんですよね。それはですね、状況変わってなくても自分が変わる。全然変わってないんですよ。自分が変わる。で、それで成長していくと。自分がもうこれダメだなと思う人に対して、この人からいかに離れるかっていうふうに私たちは祈ってしまうんだけれども、ここから何を神様は与えてくださるのかというふうに問うときにですね、自分が成長していくっていうことなんですよね。で、このように状況が変わらなくても、もう勝利者になることができている。それはなぜかといったら、神の恵みが満ち溢れているからなわけなんですよね。そして、私は慌てて言いました。私はあなたの目の前から立たれたのだと。しかしあなたは私の願いの声を聞かれました。私があなたに叫び求めたときに。ダビデは言っちゃったんだよね。なんかこういう悔い改めってよくないですか。なんか後で恵みを受けてですね、あ、よかった、あ、しよう、すいません、あの時にあのこと言っちゃいました、ごめんなさい。 こういう悔い改めも嬉しいですよね。なんかこの人ダメだ、救われないね、ダメだな、ダメだって言ったんです。まあ、祈ってるんだけど、ダメだよな、もうこの人到底無理だよなとかって。そしたら救われちゃってね、足を許しください慌てて言ってしまったということですよね。すべて主の生徒たちを主を愛しまつれ。いいのが日本語ですね。愛しまつれ。主は誠実なものを保たれるが、高ぶる者には厳しく報いをされる。ですね、今呼びかけてるんです、ダビデがね。生徒たちを主を愛しなさいと。そして大惜しくあれ、心を強くせよ、すべて主を待ち望む者よ。ですね、強くありなさいと。ですから、わかりますか、ここは落ち込んでるんですよ。この急に自信を持ってこの神様に信頼をしてですね、こう高められるんですけど、またぐわーっと落ち込みになって、そしてまたしかし主よと言って、あなたに信頼しますって上に持ち上げられてですね、そしてこの波動がね、ちっちゃくなってるんですよ。こうやってわかります。これがやっぱりさっきの30編と同じ成長なんですよ。安定するんです。神様との関係が安定していくんですね。で、祈りの中でもそれを繰り返して、だからせっかく祈って元気出したのにまた落ち込んで、その落ち込んでる自分にまた落ち込んで、あ、なんでこの私って弱いんでしょうとかってなっちゃって、じゃなくていいんだよっていうのがこの31編の内容です。このサイクルが、この神様に近づくたびにちっちゃくなっていくよということですね。そして32編にも取り囲まれるというその表現が出てきて、7節に救いの歓声で取り囲まれるっていうのがあるんですね。この喜び、私たちの喜びの賛美の源泉にがこの32編になるわけなんですよ。何をもって、だからもし自分が本当に感謝と喜びと賛美に満たされる生活を送っていきたいということを願うんだったら、この32編ですね、何を取り扱わなきゃいけないか、罪ですよ。罪を許していただいているかどうかのこの確信によりけりで喜びが変わってくるわけなんですね。ダビデのマスキール、題名がマスキールとは指導を与えるという意味らしいですね。幸いのことよ、その背きを許され罪を負われた人は、幸いのことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は、私は黙っていた時は一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。セラ、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう、するとあなたは私の咎を、罪の咎めを許されました。セラ、午前礼拝でここを学びましたので、ぜひ、後でホームページでアップします。聞いてください、聞かれてなかった方は聞いてください、許しを得て歓喜の声を上げているのがこの詩編です。で、問題何だったのか、黙ってるっていうことです。勇気いりますよね、謝罪するって、謝るって。しかし黙っている間は神の前ではもう本当に骨髄が干からびてしまうという経験をします。エゼキエル書の37章ですか、干からびた骨の幻がありますね。で、そこから神が息を吹きかけ、肉が作られ、そして生きたものとなっていくと。その罪の中に、いる人間も同じ状態ですね。干からびてしまっている。そして、打ち明ける。そうすると一気に神様の救いの泉がですね、この破られて、そこから噴水のように出てくるわけですよね。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。セラ、 罪の許しを得たということで生徒にですね、今こう問いかけているというか呼びかけているんですね、ダビデが。そして罪を言い表すということについてですね、お会いできる間にって言ってるんですよ。神様のこの罪を許す、和解をする、これを受け入れなさいというこの呼びかけを受けた時っていうのはね、その時掴まなきゃいけないんです。これね、イザヤ書にもね同じこと書いたんですね。主を求めよ、これ55章の6節7節、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ、悪者は己の道を捨て、不幸者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの主に帰れ、豊かに許してくださるから。人間の傾向として後でってなるじゃないですかこう呼びかけられても、今は結構です、後で、それをやめようねっていうことですですね。で、喜びがどうですか、大水の濁流も奪い去ることができない。信仰が強いんですよ、強められてるんですよ。信仰が強い人は自分の罪がどれだけ許されてるかっていうことをよく知ってる人です。不道徳な女で許されて、イエス様の足にですね涙を流して、この脱ぎ取って、そして油を塗ったですね、女は強い信仰の強い女ですよ。そして信仰の弱いっていうか分かってないっていうのが、シモンでしょ、シモン、パリサイ人の、洗い流された、罪が許されたでね、罪許された時にね歓声を聞くんですよ。午前中もお話ししましたけれども、私も覚えてます。そのクリスチャンになったのが、大学生の時ですけども、でそこで自分がこういう罪を犯しているって先輩のクリスチャンに話したんですね。で彼はですね、全然咎めることしなかった、ただ御言葉を見せてですね、これが罪だってことを示してくれた。そして一緒に祈ってくれたんですね。その時はもうなんか天使が周りにいて叫んでるんじゃないかなと思った。救いの歓声に取り囲まれるわけです、その後にその先輩がおごってくれたんですけどその飯あんまり覚えてないですけど、そして次にですね、主ご自身が話してくださいます。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。主が今語ってくださっているときに、その悟り、助言を与えるよって言っててですね、神様がその優しくですね、罪を告白するように呼びかけてくださっているのに対して、この言い訳の聞かない馬とかラバのようでやってはいけないよと。でちゃんと言うことを聞けば何の問題もなくスムーズなのに、それを言うことを聞かなければ聞かないほど強制、半分強制的にこの導いていかなければいけなくなってしまうんですよね。このようにならないようにっていうことなんです。で私たちは、愚か、私は愚かです、皆さん愚かって言ったら、申し訳ないので、私は愚かです。で神様がそのように問いかけておられるときに、なんかね、取調室のね自白のようにね問いかけられてるっていうふうに勝手に思うわけですよ。それ心を固くなりするじゃないですかですね、この悔い改めないでってやってると、でますますますます自分が結局 は本当はその時に信じて、神様を信じて問いかけに対して答えてって、その優しさの中で導かれていけばよいのに、どんどん固くなりしてると、結局その自分が恐れていたことが来ちゃうんですよね。反強制的にしなければどうしようもないと、ということをここで今神様が助言しておられます。で次に、悪者には心の痛みが多い、そうですね、この悔い改めなものの心の痛み多いですよ。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む、恵みが取り囲みます。 正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心の優な人たちよ、喜びの声を上げよう。ですね。救いがあるから喜びがあります。で、ここで恵みが取り囲んで、恵みが取り囲んでいる中で正しい者たちって言ってるんですね。そして次に正しい者が優な者たち、人たちっていうふうに書いてあるんです。だから正しい者という定義をどうぞ変えてください。それは何かと言ったら、恵みによって信仰によって救われた人たちのことです。自分の義ではないんです。神によって義と認められた人たちのことです。心の優なというのも、自らそのことを正直に告白し、神の前でへり下り心を砕かれている人が心の優な人なわけなんです。そこで33編はイスラエルの回収を賛美に導く、まあ、賛美リーダーがですね、この話しているようなこういう内容になっていますけれども、はじめに正しい者たち、主にあって喜び歌えと、つまり罪の許しを受けた者たちこそがですね、正しい賛美をしていくことができるわけなんですね。その賛美、この私たちの礼拝というのが、罪を許された中の救いを喜んでいる者たちによって成り立っていくということですね。正しい者たち、主にあって喜び歌え、賛美は心の優な人たちにふさわしい。そして、盾事を持って主に感謝せよ。従言のことを持って褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせと。今、音楽の楽器を使って歌を歌おうとこう言っているわけなんです。当時の盾事は、まあ、私たちが見るハープとはちょっと違いますね。もっとこの携帯用に小さくなっているような感じですね。で、今でもそれをまあ復元してこのイスラエルの人たちの中でこの歌ってる人もいるんですけれども、まあ、正確には何かわからないですね。まあ、私はすごくいい思い出がありまして、アメリカ人でですね、ヨルダン人のクリスチャンの兄弟がいてですね、私のね、僕はクリスチャンファミリーでこういうんだよね、10代前は品井さんに、1000年ぐらい、紀元の1000年ぐらいはとかなんだ、はっていう話で、その、わかります今。普通、クリスチャンファミリーって言ったら3代、4代じゃないですか。そうじゃないんですよ。30代、40代の話してるんですよ。代々続いているっていう、そういうクリスチャンファミリー。で、ヨルダン川で受けて、なんかね、近くのなんか荒川かなんか分かんないんだけど、それでなんかね、バプテスマ受けたみたいな話だった。あ、それはそうだよね、ヨルダン人だもんなとかって思って。そして、俺ね、これで特許取ったんだよ、って言ってね。エレキの従弦のこととかですね。エレキのこと、縦事って言ってね。本当になんか全然違う形をしているハープだよね。縦事。で、これを見せて、こうやってくれたんですよね。で、それが強烈に残ってて、まあ、似たような形だったね、これとね。今これ撮ってきたんですけど、絵があるんですけども。で、それをかき鳴らしていたんですね、このダビデが。小さい時からやってますよね、彼ね。羊飼いの時からやってますが。そしてね、大事なのはここで新しい歌なんですよ。新しい歌。で、ここがこの今日の学びのですね、今日の学びをメッセージの題が、慣れない、慣れてはいけない賛美っていうかな。慣れっこになっちゃいけない。マンネリ化しちゃいけないっていう意味で。新しい歌ですね。もし自分の心が慣れっこになっていて、あ、また同じ歌だなというふうに思っている時というのは、口先と心が離れていくわけなんです。これイエス様が言われました。戒め言われましたね。口先では私を敬っているけれども、心は遠く離れていると。そうではなくて、内なる人は日々新たにされているわけですから、そこでまた新しく歌っていくわけなんです。黙示録の14章に14万4千人の神のしもべが出てきます。で、彼らは天国と直接つながって神様に歌を捧げているんですけども、彼らしかわからない歌であったって、新しい歌って書いてあるんですね。つまり親密なんですよ。すごく親密な歌なんです。だから他の人にはわからないような、そういう意味合いがあるわけです。 そして誠に主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。主は正義と公正を愛される。地はその主の恵みに満ちている。わかりますか？ここでね、歌を歌ってるんですが、その歌というのは主の言葉が正しいという御言葉を喜んでいる人たちだからこそ賛美が喜べるんですよ。賛美と御言葉の学びが別個だと考えている人は間違いです。御言葉の学びがあって、御言葉を愛し、御言葉の通りになっていることを知っているから、神を賛美する心が生まれるわけなんです。ですね。実は賛美を奉仕する人たちにこういう冊子ですね、礼拝賛美と音楽、もともと英語なんて Worship and Music っていう、小冊子があるんですけども、ここに最初の方にこう書いてます。神の言葉の理解と知識が増し加わると、神の愛と神の偉大な救いの計画に気づき、最も自然な結果は主を礼拝し賛美し感謝を捧げたいと強く願うようになることだ。神の御言葉によって賛美が満たされるわけです。そして今、神が公義と公正を、正義と公正を 愛されて、地が主の恵みに満ちていると言っています。なぜかというと、次に出てきます、6節、7節、8節、天地創造というのは神の言葉によっているからです。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって、主は海の水を堰のように集め、深い水を蔵に収められる。全地を主を恐れよ、世界に住む者よ、皆主の前におののけと。自然の恵みというのがありますけども、これは神の息吹によって、この口からの言葉によって全てがなされたんです。でね、大事なのはね、ここでね、いつも神様強調されるのは、全地を、世界に住むものよってこう言ってるんですね。差別がないんですよ。キリスト教は西洋の宗教で、ね、私たち日本は違うと。でね、結構ね、日本人の人で聖書っていうのはもともと英語で書かれたって思ってる人多いんですよね。驚きました。あ、本当に私たちクリスチャンは大きな役目を担っている。そうじゃないってことを伝える必要がありますね。そうですよね。ヘブル語ですよね。ギリシャ語ですよね。中東と言われているように、今、文部科学省は何て言ってるか知ってます？中東の地域を西アジアって言ってるらしいです。西アジア、私たちから見たら西じゃないですか。中東というのはあくまでもヨーロッパから、あっちのヨーロッパから見た、でとにかくアジアなんですよ。ですね。で、それを言いたかったのはなぜかというと、あらゆる人が言い訳が聞かない、天と地をお作りになられたという神様の栄光は、全ての人が認めざるを得ない、認めていることなんです。目があって、口があって、息してるならば、心臓動いてるならば、黒人であろうが白人であろうが、インド人であろうが何人であろうが、神を認めようということであるわけなんですよね。で、誠に主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は世々に至る。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自分のものとしてお選びになったその民は、国々が今計画とか計り事って書いてますよね。2編で国々が騒ぎ立ちっていう言葉があったでしょ。そして神とキリストに反抗すると、それはなぜかって言ったら、神から与えられている枷を解き捨てようと相集まるということですね。で、こういうことを虚しくするよと神様は言われるわけなんです。で、この国々と言っているのは、神を認めないで心の中で神をいないって言っているような人たちの話ですね。高慢を取り扱っています。で、そういう者たちの計り事というのは、神は虚しいものにされて、ご自分の計画を永遠に固く立てられるということであります。ダニエル書を読むとすごくよくわかる。ダニエルを通してバビロンの国があって、その後でペルシャがあって、そしてギリシャがあって、そしてローマがある。これ全部神様はもともとご自分の中の計画に入れておられて、 神の国を最後に作られるんです。すべてはお見通しであって、そして神様はご自分の御心を行われていて、私たちの一人一人の生活も神様自分のやりたいように神の御言葉をないがしろにしてやっていく人たちであっても、結局神が言われた通りになっていってしまっているということなんですね。で、幸いなことよと言っていて、今度は人ではなくて国の話、国レベルになってますがですね、これイスラエルの民なんですけれども、ここではね、でも霊的にその信仰によって神の民とさせられた教会もですね、これを本当に知っていく必要があります。本当に幸いだと思います。私が嬉しいのは、他の国の人に行ってもそこにいる兄弟姉妹に会えたらですね、ああ、国のことなんて全然関係ないんだって、世の中の国ね、関係ないんだって分かります。敵対している国同士のクリスチャンが集まっても全然神を己の主を己の神とするその国、その霊的な国ですよね、それ幸いですよ。何にもぶれないですね。そしてどの時代でも全く同じなんです。でね、変なやつって思われるんですよ、その時代では。とんでもだって、右の人には左だって言われて、左の人には右だって言われるんですよ。俺は全然変わってないのに、というのがクリスチャンです。でもこれが幸せなんです、これが幸せなんです。そして主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住む全てのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれが皆作り、彼らの災いの全てを読み取る方。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにはならない。で、ここで強調されているのは国というもの、これは軍事力のような力ではなくて、この主が一人一人見ておられる、その見ておられる中で人が心をすぐにするっていうか、まっすぐにしている、つまり関係の方がもっと大事だよって話です。心の動機によって神は裁かれるんだよって、力じゃないんだよ。だから最後の審判において面白いのは、興味深いのは、ここハデスから出てくる人たちがどういう人かって言ったら、大きいものも小さいものも御座の前で立ってるのを見たと。大きいものって影響力のある人ですよ、小さいものって影響力そんなない人ですよ。差別なく出ていく。だから自分がこの世において力を持っているなんて、神様の前では全く影響力を及ぼすことができない。あくまでもこの一人一人の心の中を目を注いでおられる、その心の動機によって、またもちろん口とか口に言ってる言葉とか行いもありますけども、それによって神様は計られるわけなんです。だから18節で、主を恐れる者は幸いなんですよ。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらさせるために、私たちの魂は主を待ち望む。主は我らの助け、我らの盾。まことに私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる皆に信頼しているですね。主の目が注がれて、そして、その中に生きている自分たちは本当に喜びに満たされていると、主によって守られていると、こういうことを言って、最後ですね、主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように、私たちがあなたを待ち望んだときに。で、ここのポイントが、あなたの恵みが私たちの上って言っているところです。これはですね、注がれる感じですね、望んでくるという意味合いですね。聖霊があなた方の何ですか、上に望まれるとあなた方は力を受けるでしょ。で、この前質問されたでしょ、聖霊との関係でね、この共におられると、うちにおられると、上に望まれるっていう言葉がありますけど、それは物理的な話ではなくて関係の話をしています。上に望むっていうことはですね、このね、溢れてくる話ですね。この中におられるだけじゃなくて、この溢れて止まらないという状態です。ですね。だからこの上に注がれていく、だから続けていいですか、いつまでも賛美できるし、いつまでも恵みが注がれているし、いつまでもそれをやることができるし、これ主を待ち望むときにそれがずっと続いていくという意味です。ですね。 慣れっこになれないんですよ、賛美は。で34編です、最後。ダビデによる彼がアビメレクの前で気違いを装い彼に襲われて去った時、はっきりと、追われて、彼に追われて去った時、この詩篇の背景がはっきりと書かれていますね。サウルの手から逃げてったダビデです。でどこに行ってもダビデは誰か通報者がいるわけですよ。例えば日本で指名手配されるじゃないですか、どこ行きます？何とかして国外に逃げようとしますよね。国外がこの、このアビメレクというのはペリシテ人の王の名称です、呼称っていうのかな、あのエジプトのパロって言ってるのと同じようにね、アキシュという名前だったんですけどもね、敵陣に行っちゃったところがですね、まだはっきりとですね、ダビデがペリシテ人をボコボコにやっつけてるっていうと、そのダビデじゃないかってバレちゃったんです。そこで彼は気違いを装ったんですね。もうよだれ流してですね、これえーとかやってですね、とにかくその場から逃げなければいけないということで、このアキシュが、あこいつ気違い、なんで俺のところに連れてくるんだよと、ちょっともうおっぱらいって言って、それで逃げることができて、そして彼が今度はですね、アドラムという、あのダビデとゴリアテが戦ったのエラの谷に結構近いところですね、そのアドラムに行って、そこでこの家族や親戚、あのその親とかですね、家族に、この彼らも追われてる身ですからね、ベツレヘムで、あのやっぱりそのダビデの家のものが追われて、あとは困窮しているもの、不満を持っているもの、そういう、まあ、社会的にこの引き離されている者たちが集まってきて、その時に神が私を救ってくれたということを自慢しながら、自慢というよりも神を自慢しながら話しているのがこの34編になるわけなんです。ダビデによる、あこれ言うとか、一節ね、ごめんなさい。私があらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよ。はい、見てください。一節。あらゆる時に褒めたたえる。いつも主への賛美があると、これまで出てきたテーマと変わらないです。恵みが今彼を取り囲んでいて、そしていつも喜びと賛美があるわけなんですね。そこで新約聖書においてはクリスチャンが持つべき態度というのが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあってあなた方に望んでおられることですと。そして主を誇ると言っています。自分が一生懸命ですね、ごまかしてうわーとかってやった自分の演技力を誇っていたのではなくて、主を誇っていた。主を褒めよと言ってたんですね。で、私が主を求めると、主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。私が主を仰ぎ見ると彼らは、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されると。主を求めると答えてくださるという、その祈りの答えによって、今度は彼ら自身がですね、今度戦うときに、この、主を仰ぎ見て輝く。そして主の使いがですね、周りに来て助けてくださると。まあ、そういう経験をしていくということを歌っています。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いのことよ、彼に身を避ける者は。ここが、まあ、34編のポイントですね。キーは、主の素晴らしさを味わっていく。主の素晴らしさを頭で知るのと体験するのでは大きな違いです。味わうという言葉が体感するというか体験することですね。いかがですか。このある有名な伝道者がですね、アフリカの伝道者かな、こういう説教をしました。砂糖を食べるときにいくら説明しても、砂糖を食べたことのない人には説明できないです。食べないとダメだよって、食べないと、イエス様を受け入れて信じなかったらわからないよねって。 ということをね、彼は話して、このことなんですよ。素晴らしさ、これは東部っていう、あのボケる東部 の、 あのあ、おはようございますのね、あれと同じですね。主の良さ、素晴らしさ、その善、これを味わいましょう。皆さんがクリスチャンとして使っている用語ってどれが一番多いですかね。どういう用語が多いですか。愛ですか、喜びですか、平安ですか、ん、恵み。そう、私も恵みですね。でね、連発して出てくるってことはそれだけ体験してるんですよね。あのパウロがそうでした。第一コリントの15章の9節10節読みますと、私は使徒の中で最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄になるならず、私のは他のすべての生徒たち、人たちよりも多く働きました。それは私ではなくて私にある神の恵みです。しつこいなって感じですよね。でも恵みから離れてどうやって神のことを話すのっていう、そういう感じで彼は恵みを経験味わっているわけなんですよね。そして主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者は乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良い者に何一つ欠けることはない。今ですね、彼らはですね、その逃亡、乏に逃亡している生活をしていくわけですよね。けれどもですね、主を恐れていきなさいと、何も一つ乏しいことはないよと。強い者がですね、乏しいことになるかもしれないけども、私たちはそんなことはないよと、良い者に何一つ欠けることはないよ。そして今度は説教に入ります。主を恐れることは何かを具体的に勧めをしていきます。来なさい子たちよ、私に聞きなさい、主を恐れることを教えよう。命を喜びとし幸せを見ようと引かずの老いのを愛する人は誰か。どうですか、こういう生活を送りたいですよね。幸せがあって命を喜びとして引かずが多い、どうすればいいのか。あなたの口に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を知れ、善を行え、平和を求め、それを追い求めよう。彼は悪口を言わないということをいつも心に留めていました。サウルのことを悪く言わなかった、アブシャロムのことも悪く言わなかった。そして悪口がいかに害を及ぼすかということも詩篇の中で数限りなく話しています。これから先、今度は欺きっていうのはですね、これね、表向きよく見せてるんですよ。だけど本当は悪意があるんです。本当にね、人間の言葉って不思議ですよ。テクニックじゃない。同じことを言ってても、全く同じことを言っててもぐさっと刺さって傷つくズタズタの言葉と、全然同じ言葉を言ってても逆に喜ぶっていう言葉がありますよね。心が話してるんです。心が話してる。だからでもごまかそうとして欺くんですよね。唇に欺きを語らせない。これもダビデは離れようと。で次に悪を離れ、次に善を行い、悪に対して悪を報いんではなくて善を行っていきなさいと。そして平和を求めなさい、ね、これね、ダビデでさえ平和を求められてません。サウルと確執がありました、アブシャロムと確執がありました。そうですよね。自分に関する限り平和を持ちなさいということをパウロは言ってるんですね。だから自分不可抗力で平和が持てないのは仕方がないんだけれども、今ここで言ってるのはその平和を優先、あの平和が求められるのであれば求めていきなさいということ、これが主を恐れることだよ。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。そうですね、今のように生きていくとですね、苦しくなります。でも主は見てくださっている、その叫びを聞いてくださっている。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を力消されると。だから神は最終的に勝利を与えてくださる、報いてくださるわけですね。で、彼らが叫ぶと主は聞いてくださる、そして彼らをその全ての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。そうですね、本当にその人、自分の好きくない人をですね、好きでない人を愛していくって大事じゃないですか。で、愛していきなさいというでも戒めがあるから、愛するとどんどん自分が砕かれていくんですよね。 でも主はそれ救ってくださるんですよ。救ってくださいます。見てください、正しいものの悩みが多いんです。どうですか、正しいものの悩みがないっていうのが世の中の教えでしょ。全く話が違う、逆のこと言ってるんですよ。だから私が、あんまり好きくない、好きくないって言葉日本語で正しいですか、好きではない、自分の言葉だね、すいません、好きではない言葉で、その心理学の中でですね、良い人間関係を持てるようにとかいう、そういうものをですね、私はあまり好きではないです。大事ですね、もちろん人間関係でも、聖書見たら人間関係ズタズタの人ばっかりですよ。ヨセフ、ダビデ、誰がよくですか。イエス様でさえ人間関係失敗してますよ。十字がつけられてるんですよ、イエス様。大失敗じゃないですか。パウロももう陰謀から陰謀、殺されかけてるし。悩みが多いんです、正しい人は。悩みが多いのが正しいんです。多いのが正しいっておかしいな。正しい人多いんです。でも主はその全てから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。はい。ですね。砕かれない。さっき骨がカラカラってね、骨の言葉多いね、聖書の中には。体中でね、感じてるんですよ。で、でも、一本も砕かれてないですよ。イエス様、文字通りこれ成就された。これ引用されてるんです、ヨハネの福音書で。イエス様が足のすねを折られる寸前に、それもう死んでいるからということを確認できたから、これを止めたんですね。折らないで、すねを折らなかった。これが成就したと書いてあるんですよ。イエス様も文字通り砕かれることなく救い出されたわけですね。そして彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをすべての苦しみから救い出す。あ、間違った。ごめん。違うところ読んじゃった今。ですね。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。素晴らしい。罪に定められません。悩んでいいです。悩みましょう。ね、定められない。誰でもキリストイエスのうちにあるなら、その人は絶対に罪に定められません。これはローマの8章の一節です。ですね。絶対にと言い換えました。決してって書いてあるんですけど、断じてって訳すこともできます。すごい強い言葉で書いてあります。これが主に身を避ける者の、祝福ですね。ここから分け出ていく賛美を私たちが捧げています。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に、あなたが、継続的な賛美の秘訣を教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞここにいるあなたの民があなたによって祝福されて、そしてあなたの御顔によって輝いて、さっきありました御顔を、主を仰ぎ見ると顔が輝くと、そのようにあなたがしてくださって、そしてあなたの平和で満たしてくださり、一人一人の心と思いを守ってくださり、そして、恵みで取り囲んでくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に弱き者で、恐怖に取り囲まれるとき、人の非難によって取り囲まれるとき、また自分の猜疑心によって取り囲まれるとき、また自分の汚れた思いでいっぱいになってしまうとき、たくさんあります。主よ、しかし、恵みの、杯を私たちに与えてくださったこと、あふれる杯を与えてくださったことを信じて感謝いたします。どうかこのあふれる杯の一週間としてくださいますよう、主をどうかお願いいたします。敵の前にいても杯があふれていきますように。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。